9月3日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。政府は感染防止対策のため取られている飲食店などの営業時間制限を延長するほか、私的な集まりの人数制限も緩和する方針を発表しました。元徴用工への賠償判決をめぐり、三菱重工業の関連企業の債権差し押さえ命令について原告側が申請を取り下げたことが分かりました。北韓平壌の飛行場に多くの兵力が集結していることが確認され、近く軍事パレードが行われる可能性があるとみられています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。政府は感染防止対策、社会的距離の確保の今のレベルを6日から来月3日まで4週間延長する一方で、ソウルなど首都圏では飲食店、カフェなどの営業時間制限を午後10時まで1時間延長する方針を発表しました。私的な集まりの人数制限については、ワクチン接種を完了した人を含め、現行の4人までから6人までに拡大し、今月18日からの土日を含めた旧盆の地足の連休中は、ワクチン接種を完了した人4人を含め、最大8人まで家族の集まりを認めるとしています。キム・ブギョン国務総理は3日、大規模な人の移動が予想される地足の連休について、なるべく少ない人数でワクチン接種または PCR 検査を受けた上で故郷を訪問してほしいと呼びかけました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は3日までに新たに1709人が確認されました。新型コロナウイルスの変異株ミュー株が韓国国内でも初めて確認されました。ミュー株は WHO 世界保健機関の注目すべき変異株に分類されており、警戒が必要です。中央防疫対策本部によりますと、韓国では海外から流入された新型コロナウイルスの変異株ミュー株がこれまで3件確認されていて、5月にメキシコ、6月にアメリカ、7月にコロンビアからの入国者から確認されたということです。韓国大法院が三菱重工業に元徴用工らへの賠償を命じた確定判決をめぐり、三菱重工業の韓国内の債権について差し押さえを求めていた原告側が申請を取り下げたことが2日分かりました。放送関係者によりますと、戦時中に三菱重工業の軍需工場で働かされた元女子勤労挺身隊員の韓国人被害者らの弁護士が、ソウル近郊のスウォン地方裁判所アニャン支部に差し押さえ解除と取り立て放棄の申請書を提出したということです。韓国大法院が三菱重工業に対して元徴用工らへの賠償を命じた判決を受け、裁判所は先月、三菱重工業の関連企業が韓国企業 LS エムトロンから受け取る商品代金の差し押さえを認めましたが、 LS エムトロンは先月、取引先は三菱重工業ではなく三菱重工業の孫会社にあたる三菱重工エンジンシステムだとする陳述書を裁判所に提出しています。これを受けて原告側は2日、事実確認ができたとして取り立てなどの申請を取り下げ、裁判所は差し押さえの命令を解除しました。原告側は三菱重工業が韓国内に持つ商標権や特許をすでに差し押さえていますが、実際の現金化には時間がかかる見通しです。北韓の平壌の飛行場にここ数日多くの兵力が集結していることが確認され、今月か来月に軍事パレードを行う可能性があるとみられています。 アメリカの北韓分析サイト38ノースは1日、平壌郊外にあるミリム飛行場に軍隊とみられる隊列が集結しているのが捉えられた衛星写真を公開し、軍事パレードの準備を進めている可能性があるとの見方を示しました。またソウルに拠点を置く NK プロは2日のリポートで、先月30日の衛星画像では訓練場内に軍用トラック数十台と兵士300人前後が配置されているのが確認されたと伝えました。こうしたことから北韓が建国記念日の9月9日か金正恩国務委員長が軍最高司令官になって10周年となる10月8日あるいは朝鮮労働党創建記念日の10月10日に合わせて軍事パレードを行う可能性があるとの観測が出ています。これについて統一部の副報道官は3日軍事パレードの開催可能性については油断せず状況を注視していくと述べました。北韓は朝鮮労働党創建75周年を迎えた去年10月10日に平壌のキム・イルソン広場で軍事パレードを実施していて、事前にミリム飛行場で予行演習する様子が確認されています。アメリカ議会下院の軍事委員会は2日、アメリカやイギリスなど5カ国が機密情報を共有する枠組み、ファイブアイズに韓国などを加えることを検討することが盛り込まれた2022会計年度国防権限法の改正案を可決しました。ファイブアイズはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国からなる情報共有の同盟体で、改正案では情報共有の枠組みを価値観を共有する民主主義国家に拡大すべきだとして、韓国、日本、インド、ドイツを具体的に挙げています。改正案では国家情報長官に韓国、日本、ドイツ、インドの4カ国をファイブアイズに加えた場合のメリットとリスクを来年5月までに報告することを義務付けています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国戦争最大の激戦地だった江原道철원郡の非武装地帯にあるベンマ高地で戦死者の遺骨収集作業が本格的に始まりました。ベンマ高地は韓国軍歩兵第9師団が1952年10月10日間にわたる戦闘を繰り広げ960人余りが戦死または行方不明になった場所です。同じく非武装地帯にあるファサル森高地では2019年4月から今年6月までの2年余りの間に遺骨収集作業が行われ、およそ400柱の遺骨と10万2000点の遺品が見つかっています。2018年に南北の首脳が合意した 9.19 南北軍事合意では、南北が共同でファサル森高地で遺骨収集作業を行うことで合意していましたが、その後南北関係が冷え込み、韓国だけで作業を行っています。KBS ドラマ王女平壌月が浮かぶ川が10月末から NHKBS プレミアムで放送されます。全20回のドラマは高句麗の王女平壌と将軍オンダルが運命に屈することなく国と愛を守るために奮闘する物語を描いたものです。月が浮かぶ川は2日に行われた第48回韓国放送大賞の授賞式で作品賞を受賞し、主演女優のキム・ソヒョンは最優秀演技賞を含む3冠に輝きました。サッカーの2022年ワールドカップカタール大会アジア最終予選で、A 組の韓国は2日、ソウルのワールドカップ競技場でイラクと対戦し、0対0で引き分けました。韓国はソン・フンミンなどヨーロッパで活躍する有力選手を総動員しましたが、 中央を固める相手の守りを崩せませんでした。韓国代表は7日にスウォンワールドカップ競技場でレバノンと第2戦を戦います。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。